皆様いかがお過ごしですか。森田栄作です。いつも聖書研究ガイドの動画をご覧くださり本当にありがとうございます。安息日礼拝に皆様の教会に伺いますと、いつも見ていますと声をかけてくださり感謝します。それでは今週も共に詩編についての学びを始めたいと思います。今週は早いものであっという間に11課となっております。テーマはシオンの神を慕うです。暗唱聖句は詩編84編3節です。新共同訳聖書でお読みします。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。さて皆さんは今どうしても行ってみたい場所がありますでしょうか。ある時大ヒットアニメや映画で舞台となった場所がいきなり人気スポットとなってたくさんの観光客が訪れるようになり、アニメ映画のファンの聖地巡礼の場となっているという話をよく耳にします。そのような場所に誰しも一度は行ってみたいと思うことがあるかもしれません。さて世界的に聖地といえばエルサレムの町と言えるのではないでしょうか。世界三大宗教の聖地となっています。ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教です。多くの人々が訪れています。今週の聖書研究ガイドの学びはシオンの歌についてです。シオンとはエルサレムの町のことですが、このエルサレムはもともとエブス人の要害堅固の町でした。これは旧約聖書サムエル記下5章7節に記されています。ダビデ王の時代にダビデが戦いで勝ち奪い取った要害がダビデの町と呼ばれ、その町は山の頂にあり、そしてその場所にソロモン王が壮麗な神殿を建て、神様が住まわれるその場所がシオンと言われるようになりました。詩編記者であるコラの子らたちによって神様の統治なさる素晴らしい場所シオンを賛美し、シオンの祝福や喜びが全地に満たされることを歌っているのです。それでは日曜日をご覧ください。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝るとなっております。ここでもう一度暗唱聖句を見てみましょう。詩編84編3節です。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。ここで私の魂は耐え入りそうですとあります。英語の近亭訳では My soul longeth yet even fainted for the cause of the Lord fainted とあります。これは気を失うという意味ですから、神様のいらっしゃる場所であるシオンのことを考えるとき、そこに思いを馳せるときに、なんと気を失いそうになってしまうと賛美しているのです。皆さんは考えると興奮して気を失いそうになってしまうような行きたい場所がありますか？神様に叫ぶような賛美を捧げ、意識が飛んでしまうような気持ちになったことがありますか？神様がいらっしゃる場所に行きたいという思い、そのような溢れ出る情熱をお持ちでしょうか。詩編84編の11節。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で長らえるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。神様がお住まいになっている聖所で一日だけでも過ごすことができるならば、この世の人生をどれだけ長く生きていても意味がないと賛美しています。皆さんはそのように考えたこと、想像したことがありますでしょうか。続いて月曜日をお開きください。エルサレムの平和を求める。詩編122編は、巡礼の旅のゴールであるエルサレムの町に到着した時の喜びと感動を表現しています。彼らは年に3度のお祭りのためにエルサレムに集まり礼拝することになっていました。そして エルサレムの平和を願いながら祈り、その神様の与える平和、平安の中で大いに祝福されて、それぞれの住む場所に喜びに満たされて帰っていくのです。聖書研究ガイドには、この歌は信仰共同体の幸福を求める祈りが、神の子らの祈りの中心的主題であるべきことを教えていますと記されています。それでは次に火曜日、すべての民の故郷シオンを見ていきましょう。詩編87編4節をお読みします。私はラハブとバビロンの名を、私を知る者の名とともに挙げよう。見よ、ペリシテ、ティルス、クシオもこの都で生まれたと書こう。ここでラハブとありますが、これはエジプトの国を指しています。また、クシというのはエチオピアの国を指しているのではないかと言われております。イスラエルの近隣の国々の出身者であっても、このシオンの神様を信じ受け入れる人は、たとえエルサレム出身者でなくても、誰でも、どんな人でも、シオンの神様を信じる異邦人は、エルサレムの市民権をいただくことができるというのです。ユダヤ人と異邦人の隔ての壁がなくなり、彼らはシオンの民となることができるのです。次に水曜日のシオンの安全と平和をお開きください。詩編46編2節から4節までをお読みします。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで、海の中に移るとも、海の水が騒ぎ、湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。ご存知のように、これはマルチン・ルターの愛称詩編です。彼は有名な賛美歌、神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞを1529年にこの詩編46編の御言葉から励ましを受けて作詞作曲しました。世の終わりにはすべてのものが崩れ去ることになるでしょう。しかしイエス様が私たちのために46編の9節に書かれているように、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。そこに希望を持ちつつ、キリストの再臨を待ち望みたいと思います。次に木曜日、シオンの山のように揺らがないを見ていきましょう。それでは詩編125編1節と2節をお読みします。主により頼む人はシオンの山、揺らぐことなく常しえに座る。山々はエルサレムを囲み、主はご自分の民を囲んでいてくださる。今もそして常しえに。エルサレムのお町は四方を山に囲まれており、敵からの攻撃を受けにくかったそうです。ちょうど山々がシオンの町を取り囲んで守られるように、神様に信頼する人は全く揺らぐことがないと歌っているのです。皆さんは自分の能力、経験、お金、家族に信頼を置きますか？それとも主なるキリストイエス様が、私たちの生活を取り囲んで守ってくださることを信じますか？金曜日のさらなる研究を見ていきます。シオンの歌というのは御国への希望の歌です。私たちの天国への思いは尽きることがありません。日ごとにシオンに対する思いは熱き情熱を持って希望から確信へと変わっていきます。そしてシオンの歌はこの世において御国の生活を先取りしている人々によって、天国がどのようなところなのかということを世の人々に証しすることになるのです。キリストがもうすぐ来られ、私たちを天国に招いてくださることを周りの方々にお知らせし、素晴らしいふるさとが私たちにあるという希望をお伝えしたいと思います。それでは最後に 2つ質問をいたします。皆さんで話し合ってみてください。1つ目、詩編84編を読んでイエス様との交わりの中で身も心も叫びたくなるような大きな喜びを経験したことがありますか。2つ目、詩編46編を読んでみてください。皆さんは神様が敵の弓を砕き槍を折り盾を焼き払われて助けられた経験がありますか。皆さんで感想を分かち合ってください。それでは皆様の健康が守られ支えられそして祝福された安息日となりますようにお祈りしております。